今日の田舎をゆるくお伝えする番組、今日の田舎暮らしだよりの時間がやってまいりました。京北の吉岡と
同じく京北の中野です。
よろしくお願いします。
この番組では北部三冠開拓隊の2人が、はい、京都の田舎暮らしについて紹介していきます。
紹介していきます。そういえば中野さん、京北へ移住して丸1年が経ちましたね。
もうそうですね、相当1年が経ってしまいましたね。
あっという間よね、もう本当に。
いや本当あっという間でしたね。だけど僕も2年間ぐらいここ京北に住んでる
濃密な時間を過ごしたわけね。
濃密でしたね、はい、
その中でそのまあ有名なスポットとかって、まあ、結構一通り見てきたとか。
そうですね、やっぱこの1年が、うん、はい、やっぱ地域の方々にいろいろ接している中でいろいろ京北の魅力あるスポットはすごく教えてもらったんで、うんうん、そこはやっぱり実際に見に行きたいなと思ってすごく足にを運んでいきましたね。
あ、なるほどね、
はい、やっぱだけどそういった時にですね、地域の方からもすごい教えてもらったんですけど、うん、こう結構役に立ったのが、うん、地域紹介のパンフレットがいくつかあるんですね。
あ、そうだね、出張所に置いてあるよね。
はい、はい、そうなんですよ。だからですので今回の放送ではそのパンフレットの紹介を、うん、してちょっと京北の魅力をどんどん紹介していきたい
なと思ってます。あ、いいじゃないですか。ぜひよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。それでは、まず一つ目の、パンフレットなんですけれども、
はい、
こちらですね、この集山城、集山城市って書いてるパンフレットがあるんですけれども、
はいはいはいはい、
こちらはですね、集山城市を守る会という会が発行しているパンフレットがございます。
あ、いいですね。
はい、これちょっと吉岡さん今見てるんですよね。
はい、見てます。
はい、この集山城市というのはですね、京北の集山、集山野という地域があるんですけれども、はい、そこの、はい、地区に1579年建てられた、お城の、なんですけれども、そのお城ですけど、どの方が建てたか吉岡さんもちろん知ってますよね。
もう有名ですよね、この方は。もう大河ドラマとかでもね、うん、まあ、一時期あのキリンが来る有名になったその明智光秀さんですよね。
そうそう、おー、よかった。
もうこれを知らんとは言えない、この人を知らんとは言えない。
さすがもう契約で活動して、ね、2,3 年と
ちょっと恥ずかしいからやめてもらえ
ますか、ね。はい、うん、そうなんですよ。
このパンフレット本当に得た登り方とか、うん、その遺跡跡が紹介されてるんですよね。
はい、そうなんですよ。本能寺の変の後ですね、明智氏が滅ぶとともにこの中山城は壊されてしまったようなんですけれども、
うん、
まあ、ちゃんと今でも、はい、残って、まあ、その城跡は残っているんですね。例えばこの集山城市っていうのは標高大体480メートル程度で、はい、結構登りごたえがある城となっていまして、
で、ね、
でこの城実は毎年京北で開催される京北トレイルランニングというものがあるんですけれども、
はいはい、
そちらのコースにもなっているんですよ。
ああ、なるほどね。まあ、そう、うん、その件なんですけど、まあ、僕たちもねこのパンフレットを使って、まあ、ちょっと一回登頂したんですよね。
はい、そうなんですよ。
この前ね、
はい、はい、行ってきましたね。
ウッディ京北という、まあ、道の駅があるんですけど、うんうん、まあ、そこから、まあ、出発して、まあ、登山口に到着、うん、でまあ、そこから40分ぐらいかかったかな、それぐらい登っていって、はい、登山の途中で、うん、まあ、京北をねすごくもう、
ああ、綺麗でしたね。
めちゃくちゃいい景色が待っていて、まあ、そこを越えてもう次集山城
があるって感じですね。
そう、ある感じやね。
はい、山国という地域が見えたんですけ
ど、うん、山国見えた、多分、はい、湯気かな、うん、全然違うけど、
はい、
でも、
はい、
でもすごい良かったというか、なんか結構の、うん、人がやっぱ登ってるだけあって、ちゃんと道もできてたし、
はい、そうですよね、
うん、
はい、めちゃめちゃ綺麗に整備されていて、すごくハイキングとかにあるみたいな、ような道でしたね。あと結構パンフレットとか、うん、まあ、見ながら登ってたんですけれども、うんうん、登山道のどこにその集山城の遺跡があるのかとかもすごく分かりやすく、
分かりやすかったですね、
はい、
本当に
書かれていて、うんうんうん、すごく楽しめましたし、
うんうん、
まあ、今はもちろんね、城が壊れてしまってから、まあ、何百年経ってしまっているので、
そうですね、
もう山はもうただの、まあ、見た目はただ山となってしまっているんですけれども、
うんうん、
やっぱりだけどちゃんとところどころ見ていくと、
うん、
ちゃんと石垣が残っていたりとか、
ありましたね、
すごいこんなちゃんと残ってるんだというのはすごい感動しましたね。
そうそう、それ見てようやくなんか登ったっていうのを実感できる
ぐらい、ね、そうですね、うんうん、やっぱりここにやっぱ雄大な建築物があったんだっていうのが体感できた瞬間でしたね。
なんかそういう歴史あるその人工物を見るとやっぱなんかすごいなんか男心をくすぐられる
とか、歴史のロマンというか、
うん、そうで、このパンフレットは、まあ、集山商店街の、まあ、お店とか、はい、まあ、道の駅、うんうん、まあ、ウッディ京北にも置いていますので、うんうん、まあ、一度チェックしていただいて、
はい、
まあ、歴史を知りながら登っていただけると ね、嬉しいなと思います。
ね、しかも、ね、体にとっても健康なので、
あ、そう、はい、結構しんどかったけどね。
うん、そうですね、はい、また僕たちも登りたいなと思います。
ぜひぜひ登ってみましょう。
で、はい、もう一つ最後に紹介したいなと思っているのはこちらですね。
はい、
このディープ京都、
はい、
京北、蛍と星のふるさとっていう、パンフレットはこちらです。
はいはい、
この紹介してる、このパンフレット紹介しているのは、ホタルの見えるスポットですね。
うんうん、
このホタルは、だいたい6月からの初めから、だいたい7月の初め頃、京北の 川のところですごいホタルが飛び交ってますね。
うん、あ、そうですね。もうちょっとかな、はい、もうちょっとで。
そうですね、うん。で、そのホタル観測できるスポットをまとめているのが、こう、この中に見、開いたところに書かれています。
はいはいはい、はい。
ぜひちょっと見てもらってもいいですか。
っていうか、これだけ、僕もちょっと見たことはあるんですけど、
うん、
もう、でもこんだけスポットがあったら、
はい、
結構あるね、本当に。
そうそうそう、結構あるんですよね。各地域、はい、京北のいろんな地域の、はい、ところのスポットが書かれてますね。
まあ、京北の星空についても、星が本当に綺麗。
あ、星も綺麗ですね。
もう本当に夏の、はい、夏、いや、冬か。いや、もうどちらでも星は本当に綺麗。
やっぱ星座がね、ちゃんと見えるのは、
あ、そうそうそうそうそうそうそう。あれは何々座的な、なんかこう、もう一人でこう、思いながら。
はいはい。
思いながら。
いや、もうそれもね、歴史を感じる瞬間です。
もうこういう、その京北に、まあ、来て、まあ、京北、まあ、いろいろ、なん、例えば、その観光地とか、もういいですけど、
うん、
まあ、こういったね、はい、自然に触れ合う、まあ、今日の田舎というのを触れ合えるのをちょっと一回、ね、ご家族たち
で、ね、
来ていただけるとね、
はい、これ集山城登った後にちょっと
汗だくなってる、
汗だくなってるけど、ホタルも楽しめます
ね。ぜひまあ友達と、いや、まあ家族連れて行きたいですね、これこそね。
はいはい、うん、いや、ぜひ行って、はい、
これどういった日にホタルって活動するとかあります？そのなんかね、その日に行っといた方がいいみたいな。
ああ、そうですね。ちょっと、それはちょっとお伝えした方が、方がいいですね。
はい、
ホタルはやっぱ野生の生き物なので、はい、発生時期とか時間とか場所は、やっぱその時々によって異なってしまうんですけれども、
うん、
まあ、ある程度目安としては、まあ、風の弱い日だったりとか、
うん、
あと夜の、まあ、8時から9時頃、だと結構綺麗にホタルが見えるんじゃないかな。
ちょうどご飯も食べていい感じの気持ち。
そうですね。はいはい。いいか。落ち着いた時に行ける。
そうそうそう。なんか注意することとかあります？
あと、まあ、ね、ホタルってやっぱデリケートな生き物なんで、やっぱ寿命も短いですし、
うんうん、
はい。だからホタルの鑑賞をするときはちょっと車のエンジンとかライトとか、うん、懐中電灯は消してほしいなというようなことがありますね。
よりちょっと感じてもらうという意味でね、
はい、
光をね。
そうですね。やっぱり、風情がありますから。
そうそうそうそう、そう、
はい。やっぱ静かな自然の環境を守ることが、やっぱりそのホタルの保護につながっていくかなというふうに思いますので、
そ
こはちょっと、はい、皆さん、ご注意してほしいなというふうに思います。
で、まあ、またまたね、夜は鹿とかもちょっと野生動物とか、
ね、
ちょっとまあ最近ちょっとか、はい、まあ、活動を活発になってくるので、
うんうん、
そうですね、まあ、ちょっとね、
はい、
来られる際は、ちょっと夜とか、まあ、気をつけてほしいですね。飛び出てきたりとかもするんでね。
そうですよ。ほんとやっぱり、ね、まあ、そこは自然の中なのでね。
はい。まあ、ぜひこれも、このパンフレットも、まあ、京北出張所に置いてありますので、はい、ぜひ来ていただいて、持って帰っていただけると、うんうん、嬉しいですね。
いや、そうですね。はい。ぜひ、お取り寄せください。
ほんでね、中野さん、最後に、はいはい、6月、これの放送が6月8日に放送されるんですけど、
はい、
6月10日までに、10日まで僕らのちょっと仲間を今募集しておりまして、
お、そうですね、
はい、輝き隊を、各地区でまあ5人かな、
はいはいはい、
まあ、その募集していまして、ぜひ、申し込んでいただけると、
そうですね、はい、
はい、熱い気持ちを持った方に来ていただけると嬉しいですね。
ね、僕たちが活動している京北地域でも、ね、1人は募集して、
そうそうそうそう、
他の、ね、エリアもいろいろ楽しい地域が 4人ずつ、はい、4人が、
そう、なんかいろいろ学べることもたくさんありますし、まあ、関係もね、いろいろ広がっていきますから、
はい、
ぜひ、まあ、これ出ていただけると、出ていただけるというかね、ラジオにもいずれ出ていただくことになるかもしれませんので、
はい、ちょっとまた楽しみにしてます。
はい、
次回の放送はですね、6月22日となっています。
はい、
次回の、放送のテーマは京北の音を、まあ、テーマに話していきたいなと思っています。
はい、楽しみにしておいてください。
はい、
ではお時間となってしまいました。また次回の放送お楽しみに。ありがとうございました。
さよなら。Oh.